はい、そういうことでってどういうことですか？必ずこういうのを喋るときにそういうことでってみんな言いますけども、それってどういうことですか？
どういうことでしょうね。
はい、やってまいりました今西の部屋かっこかりですけども、2020年10月7日台風が近づいてきております。まあ台風も近づいてきてるんですけど、あれですね、コロナの方もまだまだなかなかね、消え去ってくれなくて、もうムカつきますけれども、まあ、頑張っていくしかないのでね、みんなもあれですよ、会社来たらめんどくさいかもしれないですけど、手の消毒と、おっさんに銃を突きつけられるようにいつもおでこに体温計を突きつけられてますけども、あれちょっと我慢してもらってですね、検温だけは協力していただきたいと思います。この間ね、それもあってね、やっぱりいろんな面接とかも僕らするじゃないですか、
はい、
でその時にやっぱりマスクしながらね、今してたんですけど、うん、マスクしながらこう面接してるとね、なんかこう自分の顔も見せずに、うん、相手も顔も見せずに、うん、初めて会った人同士なのに、なんかこう変な感じじゃないですか。でそれもちょっとあれかなと思って、でかいアクリルボードをこの間買ってきましてですね、
はいはい、
今会議室にボーンと置いてるんですけど、
はい、
でかいアクリルボードを買ってきてですね、
はい、
これでマスク取って、うん、いろんな人と会話できるぞっつって、うん、置いたらですね、声が聞こえないんですよ相手の声が
なるほど、
これはいかんぞとなってですね、はい、ちょっとやばい、なんかちょっと聞こえないからどうにかしようって、下にね、よく銀行とかだとこう穴開いてるというか、こう受け取りのやつがこうアクリルボードについてるじゃないですか、
はい、
それにしたんですよ、
はい、
そしたらやっぱりちょっと音聞こえる、喋って聞こえるようになったんですけど、
なるほど、
なんかね、さっきも唐沢さんとね、
はい、
あこれ聞こえるねって向かい合ってたんだけど、うん、
はい、
ちょっと刑務所に来た人みたいな感じで
面会室、
ね、面会室みたいな感じにちょっとなりましたよ ね、
なりましたね、
なんかね、カラちゃんあと3年だね、
あ今井さんあと3年ですね
頑張ってね、迎えに、ね、みんなで来るからとか言いながらちょっと寸劇やってたんですけど、でもそういうのを今買ってきてて、まあ、そういうこともね、いろいろね、まだまだ気を使ってやっていかなきゃいけない時代なんですけども、うん、まあ、みんなも大変かもしれないけど、ちょっとね、会社の方に来た時はそういう協力もね、消毒とかしてほしいというふうに思っております。はい、で、あれですね、またいろんな質問とかも、いただいているので、その辺もお答えしたいんですけれども、デモ選考がね、またね、今やってるのかな、その時期ぐらい流れてるかな、だと思うんですけれども、まあこれね、デモ選考が年に2回、ボーカルプレゼンが年に2回、うん、そして R&A の子たちは、アクロス査定が年に2回、でこれでまあ6回あるわけじゃないですか、
はい、
でその中でやっぱり何か合格して、何かを得た人もいれば、やっぱり合格しない人も、どちらかというとやっぱまだ合格しないっていう人が多いわけですよ、
はい、
じゃあこれ合格しなかったら全てが終わるのかと、うん、いうふうにやっぱり悩んでる子もいたりとかして、何度受けても通らないです、うん、みたいなことを言ってる子もいるんですけど、これに対してのね、今井さん何度受けても通らないんですけどどうしましょうって言われた人に対しては、うん、頑張ろうよとしか言えない自分がいつもいるわけですよ、うん、で頑張ろうよっていう言葉ぐらい、うん、なんかね、明確じゃない言葉は、うん、ないじゃないですか。
そうですね、
だからね、まあそういうことも含めてね、いや例えばその、まあ、そういうことに限るオーディションとかね、人に何か審査される時っていうのは、実はこういうことに気づいていた方がいいよみたいなことは教えていくんですよ、教えていくか、まあ、伝えてるんですけど、ちょこちょこまあ伝えてることなんですけど、例えば歌とか演技力とか、そういうスキルをね見てもらうっていうのがみんなメインだと思ってるので、まあ、それはメインですよ、もちろん。スキルは高ければ高いほどいいわけですから、そこにもうこうみんな命かけてガッと頑張るわけなんですけど、でそこで落ちた時にもうなんかすごい自分で一生懸命頑張ってやったのに 100% できてると思ったのに、落ちてる時に、落ちてしまったら、なんかこう全否定されてるみたいな気持ちになる人もいるんですね。でも実はオーディションってとかそういうのってスキル、まあ、あれですよ、デモテープ制作は、デモ戦は、 歌だけを聴いてますから、うん、そこの部分がやっぱりメインなんですけど、まあ、通常のオーディションとかね、査定審査とかそういうのって実はスキルは見てますけど、スキルだけが 100% じゃなくて、あのどちらかというと、前もちょこちょこ喋ってたんですけど、あの特に外の会社の仕事のオーディションとかね、はい、そういうのはあのこの人と仕事をして楽しいのか、簡単に言うとこの人と仕事をしたいと思えるのかみたいなところが結構やっぱ多いみたいなんですよ、
はい、
うん、で結局すごいスキルが高いけど、こいつと3日一緒にいれないなとか、うん、やっぱそういう人はやっぱ通らなかったりとかするんですよね。で実はオーディションのとかその一瞬の何分かの間にその人の本質まで分かるわけないじゃないですか、うん、でも全くその時のイメージなんですよ、うん、普段すっげえいいやつでもうすごいなんかなんか個室といると楽しいな、個室のために何かしてやりたいって思うような子でも緊張とかしちゃってなんか自分出せなくなっちゃって、なんかあの気難しいやつに感じさせてしまってオーディションでなんか落ちてしまうとか仕事が取れないとかっていうのは多々あるので、なんかあの媚び売るわけじゃないですよ、媚び売るわけなんじゃないけど、あなんかこの人と一緒に仕事したいなと思えるような人間性というか性格みたいな部分とかをやっぱりちゃんと数分の間にちゃんと表せるようにした方がいいんじゃないのっていうのはよく言ってて、特に緊張とかしちゃうと普段の自分じゃない自分が出てきたりとか、変にこうかっこよく思われなきゃいけないとか頭よく思われなきゃいけないとか面白い人だと思われなきゃいけないというところで今日変に無理しちゃって、それが空回りしてなんかこう普段の自分じゃない自分を出してしまう子がいたりとかっていうのは損だよっていう話をしてて、でそれって結局実は大事なところで、例えば落ちたとしても何かの部分で落ちたとしても、そういうところであこの人と仕事したいなとかって思えるなんかこうオーラというか空気出してる人って、うん、結局落ちててもどこかで何か成功への道へこう導かれていくんですよ。
なるほど。
それは何でかというと、結局機械を作ってるわけじゃなくて、この世界って人が人を作っているじゃないですか、はい、だからやっぱりそういう人ってどっかでやっぱり声がかかったりとか、こういうことやってみないっていう会話をされたりとか、あこの人をどうか成功させてあげたいなって思う人がやっぱりどっかで出てくるんですよね、うん、だからそういう意味ではそこはすごい大事だなというのを思ってて、で特に僕とかは、まあ、僕とかはって言われてもね、こんな56歳のおっさんと皆さんを比べても全く参考にならないかもしれないですけど、基本人見知りなんですよ、うん、ずっと人見知りで、だからやっぱり若い頃あもうちょっとこうしとけばもっと良かったなと思うこととかいっぱいあったりとか、なんかこううまくこう自分をなんかこう表現できないっていうかどこがあったので、その辺でやっぱりね、一番もう根本的に大事なのは暗い人より明るい人の方がいいですよね、オーディションとかは絶対に。緊張とかしたらちょっと暗く見られることあるじゃないですか、
はい、
でもそれよりはもう本当に明るい人って思われた方が単純なところでね、
はい、
いいかなっていうふうに思いますし、
はい、
だからそういう部分を鍛えておくというか、
はい、
どんなタイミングでも明るく、はい、この人と仕事したいなみたいなって難しいかもしれないけど、
はい、
そういう人と思われたいっていう気持ちでやるのがいいかなと、うん、そうすると落ちても、
うん、
何かに落ちても必ずどこかであなたを助けてくれる人が出てくるし、うん、一緒に何かしたいと思ってくれる人が出てくるっていうのはこれはもう本当だと思います、僕の意見ですけどね。だからその辺をちょっとね考えてほしいなと思います。ということでね、そういうオーディションとかそういうものに落ちるのはスキルの問題だけじゃないよという話を今しましたけど、でもこれまた難しいところで、じゃあこの人と仕事したいだけ思わせればいろんなとこ行って合格するのかって、それでもないんですよ。いろんなことがまた絡んでくるんです。例えばルックス、ね、どう見せるかも変わってくるし、それこそ本当スキル、演技力、歌を どういうふうに持っていけばいいのかっていうのも絡んでくるし、結局いろんなことがやっぱあるから、まあさっき僕話したのはその中でも結構重要だよっていうところを話しただけで、まあそれだけじゃないっていうところなんですけど、でまあそんな感じでね、こううちの中だけでも5年にさ4回とか6回そういう場があって、でも外の世界に向かったらいろんな仕事のオーディションとかなんてもういっぱいあるわけじゃないですか。でまあ特にまあうちの中のことに絞って話すと、まあ6回もやっててね、何のためにやってんのかと。これあのなんだろうな、例えば中学校とか高校とかの期末試験、中間試験みたいなもんと捉えてる人もいるかもしれないんですけど、まあそれに近いこともありますよ。やっぱりそこで誰かをやっぱり選ぶっていうところではあるかもしれないけど、でもねそれで例えば落ちて、ああ落ちた悔しいね、ああ合格した嬉しいねだけで終わってもらってたら、やっぱり実は困る部分があるんですよね。でなんでこんなね回数やってるかというと、そこを一つの分岐点にして、例えば落ちた、落ちた時にあれなんで落ちたんだろうって自分でやっぱりさっき僕が言ったとこ、こととかも絡むかもしれないけど、なんで落ちたんだろうって自分で考えてもらって、そこをじゃあ明日からここをちょっと自分は重点的に聞いてもいいと思うんですよ。なんで落ちたんですか私って。それがはっきりしてたら多分答えてもらえると思うし、僕も分かんない時は分かんないって言うから、こういうとこ良くなかったんじゃないのって言えば、じゃあそこを僕だけの意見で全部やってないけど、じゃあちょっと今井さん言ってたから直してみようかとか、その時に例えば PA やってたあの唐沢さんに聞いてみよう、私歌どこ悪い方と思います、あこうだったんじゃないかなって言われたら、あじゃあちょっとそこ直してみようよっていう、なんかこう明日からまたこれやってみようのタイミングの起爆剤になってくれればいいっていうところでのその一つ一つのポイントでもあるから、もうまあなんかなんだろうな、綺麗事かもしれないけど、通った通らなかったの目的だけじゃなくて、自分がその後にもう一回火をつけるためのチェックポイントだと思ってくれた方がいいような気がするんですよね。これ例えば宝くじだったとしたら、年に4回宝くじ買いますと、1回目、当たらなかった、そこで反省することないですよね、別に
ないです ね悔しいだけ
で、ただ悔しいだけですよね。で2回目当たらなかった、悔しいだけですよね、と同じような感覚で受けてちゃダメだと思うんですよ、なんか宝くじを買うためにお金貯めました、貯めるのには努力してます、それで買った当たらなかった、また貯める努力をします、買った当たらなかったは努力してるかもしれないけど、ただお金貯めるだけじゃないですか、でもこれはそのたびたびに具体的に自分で何か見つけなきゃダメなんですよね、ダメだった場合、でそこでこれダメだったんだったら次の時まではこれを頑張ろうみたいな、これをちょっと強化していこうみたいな、で実は見てる方も前のタイミングとこのタイミングでこの人ここはこんな変わってるっていうのが一番心動かされるんですよね、あすげえこの子すごいなっていうになるから、それを見つけるためのタイミングだと思って、なんかこう頑張るっていう、さっき僕も頑張ってねってすごくあのなんだろうな、意味不明な言葉だねみたいなこと言いましたけど、ただ頑張っている、受けました、ダメだった悔しい、また頑張ろうだと、宝くじお金貯めてる人、ただがむしゃらに貯めてる人と一緒で、そうじゃなくてダメだったの理由をちゃんと分かって、そのために何かをしようというところでやっていってるわけだから、あのそのポイントポイントの結果は別として、一つダメだったとしてもその人のプラスになる一つのポイントなんだと思って、あのいろんなオーディションを受けていってほしいなと思うんですよね。もうなんか落ちることはなんか地獄だと思ってる人もいますけど、逆にこれ地獄じゃなくて、あのいい自分の起爆剤発見場所を一つ見つけたんだぐらいの感覚でやっていくのが一番いい気がするんですよ。でそうやってやってる人にはあの絶対チャンスが訪れてくるので、あのそうするべきだと僕は思ってますね、なので落ちたら落ちたで、なぜ落ちたっていうの全然聞いてもらっていいし、答えられることは答えられるし、分かんないことは分かんないって言うしね、過去にね僕にガーって聞いてきた男の子がいるんですよ、 何で落ちたんですか、うん、僕は、うん、聞き方がすごくなんか威圧的だったんですよ、うん、一瞬ちょっとカチンときたんですけど、うん、ただその目があまりにも真剣だから、うん、こうこうこうこうこうでこういうことが良くなかったんじゃないのっていうのも答えたし、ただその聞き方をしているあなたのその聞き方はさっき言った、うん、なんだろう、この人と一緒に仕事をしたいっていうところにはマイナスになるから良くないよっていう話もしたんですよ。でそういう人もいて、でその後すごくその子良くなったりとかもしたので、それは僕が言ったからじゃなくて、その子の考え方ねが次にはすごく良くなかったりとかしてたので、そういうのを聞くこともすごい大事だと思うし、ただ残念ダメだっていうのはやめた方がいいなっていうのは思いますね。で一番僕ね、こういう仕事をしてる中で言っちゃいけないことだから今まで言わなかったんですけど、例えば今うちでやってます、ダメだった、何かうまくいかなかった、これはきっと、この会社が求めるもの、例えばアランデだったらアクロスさんが求めるものと自分は違うんだ、うんうん、だから別の会社に行けば自分はそこにぴったり合って、うん、そこだったらうまくいくかもしれない、で別の会社に行く、でそこでもダメだった、別の会社に行けばもしかしたら合うかもしれないっていう人が結構世の中にはいっぱいいるんですよ。でこれはずっとうちにいてねっていう意味じゃなくて、そこに観点を持っていくんじゃなくて、例えば一つのところで変わっていってもいいけど、そこでダメだった、さっき言ったやつですよね、そこでダメだった理由を自分でちゃんと考えて、まずそこをまず、ブラッシュアップさせてあげる、でダメだったらよそ行けばいいじゃないですかっていうことを考えた方が、なんかこう自分をブラッシュアップせずに、まあ、頑張ったらいるですよ、うん、なんかこう明確なブラッシュアップせずに居場所を変えればいつか宝くじが当たるんじゃないかっていうのは、逆にその人の人生を無駄に使ってることになるかもしれないし、ね、お金も無駄に使うかもしれないし、大変だと思うんですよ。だから一つのところでブラッシュアップして、その場所でいろんな人間に、あ、こいつと仕事してえなって思わせるような人になれば、何らかの僕は幸せを訪れてくると思うので、うん、僕もそうやってね、生きてきました。
一つの場所にいることで成長を見せることができるっていうのもありますよね、
うん、僕もやっとこのね、最近ね、もうこの会社にね、うん、もう何年だ、30年近くいるんですけど、やっとこの間社長にね、いやお前良くなったねって言われた30年かかってやりましたからねそうなんですよ。でもそれはもうこの中で頑張ってきた。これ例えば僕が社長にお前良くなったねって言われたことないから、別の会社で移ってみようと、これまた大変ですよ。そこで30年経ったらもう知ってるかもしれないですからね本当にまあ頑張ってきてるわけですよ。だからかといってもね、ここにずっといろっていうわけじゃないよ、ないけど、なんかそういう考え方を持って自分をブラッシュアップして、そういうオーディションとかそういうタイミングで通った落ちただけでこうもうオンオフになるんじゃなくて、なぜ落ちたのかちゃんと考えて、そこをブラッシュアップしようとかいうふうに考えて、こうそういうタイミングだと思ってやっていてほしいなという感じなんですけど、伝わったかどうか分かりませんそうなんで、まあちょっと思ってることをバーッと喋りましたけど、もし分かんないことがあったらメールでも声かけてくれてもいいんで、また聞いてください。じゃあそういうことで今日は、だからそういうことでどういうことなんだはい、バイバイ。